今日は3ヶ月に一度の専属生産式の日です。その大切な式の前に、今日は神の子というこの言葉を、百人隊長が口にしたこの言葉をもう一度皆さんと噛みしめ、捉え直し、私たちの信仰を見つめ直すきっかけとしてみたいと思いました。少し、説教というより聖書研究っぽくなるかもしれませんが、共にあちこち聖句を開きながら、私たちの信仰の歩みの原点をもう一度考えてみたいのです。まずイエス様が十字架の死刑宣告を受ける前のことを思い出してみたいと思います。いろいろと、鞭打ちを受けたりする前に尋問の時がありました。イエス様はその尋問の間沈黙を続けていましたが、口を開いた時がありました。マルコの福音書の14章を開けてみたいと思います。マルコの福音書14章の61節、62節です。しかしイエスは黙り続け何もお答えにならなかった。そこで重ねて大祭司は尋ね、お前は褒むべき方の子メシアなのかと言った。イエスは言われた。そうです。あなたたちは人の子が全能の神の右に座り天の雲に囲まれてくるのを見る。このイエス様が唯一尋問の時に口を開いたこの言葉が、冒涜、神様を汚す言葉と受け止められ、有罪の決め手となりました。64節にそのことが書かれてあります。諸君は冒涜の言葉を聞いた。どう考えるか。一同は死刑にすべきだと決議した。彼らはその後夜が明けてからピラトのところへ行くのです。そのピラトの面前で彼はイエス様に何度も自分を弁明しないのか、何も言わないのかとそのように問いかけました。そのイエス様とピラトの尋問会話の前に、彼は祭司役人たちにこんな言葉を述べているのです。ヨハネの18章の29節を開けてみてください。ヨハネの福音書の18章の29節です。そこでピラトが彼らのところへ出てきて、どういう罪でこの男を訴えるのかと言った。どういう罪でイエス様を訴えるのか。彼らが決議したのは冒涜の罪、神様を汚す言葉を口にしたということでした。しかしピラトはこれに対して何と答えていたでしょうか。31節、ヨハネ18の31を見てください。ピラトが、あなたたちが引き取って自分たちの律法に従って裁けと言うと、ユダヤ人たちは、私たちには人を死刑にする権限がありませんと言った。本当は彼らはイエス様を冒涜罪で訴えていたわけです。しかし、それを前面に出さず、総督ピラトの前では治安を乱す反逆罪で訴えていました。もう少し言い方を変えると、イエス様が自分は神の子であると言った、 その非常に大切なイエス様のその一言を彼らはピラトの前では言わなかったのです。反逆罪で総督ピラトに死刑宣告を出させようと彼らは画策していたのです。そしてピラトが死刑宣告を出すとすれば、それはローマの処刑法、十字架です。イエス様はこの時ご自分の最後というものを自分の中でしっかりと受け止めておられたわけです。今の続きの32節をご覧ください。それはご自分がどのような死を遂げるかを示そうとしてイエスの言われた言葉が実現するためであったとあります。祭司や役人たちが私たちには人を死刑にする権限がありませんと言ったこの言葉、実は全てが本当ではありませんでした。処刑するつもりであれば石打ちの刑という選択肢があったのです。しかし彼らは自分たちで石打ちの刑でイエス様を処刑するのではなく、ローマの方法で処刑したいと、そのように考えてことを運ぼうとしていたのです。もう一度マルコの福音書に戻りますが、今度はマルコの10章の32節を開けてみてください。12節から34節にこのように書かれてあります。一行がエルサレムへ登っていく途中、イエスは先頭に立って進んで行かれた。それを見て弟子たちは驚き、従う者たちは恐れた。イエスは再び12人を呼び寄せて、自分の身に起ころうとしていることを話し始められた。今私たちはエルサレムへ登って行く。人の子は祭司長たちや律法学者たちに引き渡される。彼らは死刑を宣告し異邦人に引き渡す。異邦人は人の子を侮辱し、唾をかけ鞭打った上で殺す。そして人の子は三日の後に復活する。十字架を、自分の最後をイエス様は自分で予告していました。その中に異邦人に引き渡すというこの細かいところまで予告されていることに注目してほしいのです。イエス様が訴えられていた理由、最も重要な点、核心の部分は、イエス様は神の子なのかどうかというところでした。憎しみ妬みに支配された人々はイエス様を処刑しよう、亡き者にしようと画策していた。その人たちは神の子、救い主を実は述べ伝える立場にあった人たち、福音を託された人たちでした。残念なことに、その彼らがプライドが高く、自らの間違いを悟り受け入れることができなくなり、イエス様は神の子という救いの確信を語れなくなっていたのです。彼らが成したその決断、行動は確信の部分を濁し、焦点をぼやけさせたということになるのです。イエス様はただ単に犯行グループのリーダーとしてそこで裁かれよう、処罰されようとしていたのです。その思いが実現に至らないように、神様が苦しい十字架の刑にあったイエス様を守り、そして人々の目を開いていったということを、今から少し各時代の希望をもとにそこから拾いながら紹介してみたいと思います。聖書朗読ではイエス様が十字架につき、12時から約3時間暗闇が訪れたということが書かれてありました。 エレン・ホワイトはこの部分をさらに洞察を込めてこのように述べています。太陽の豊かな明るい光線が真昼の地上を照らしていたが、突然にその光がかき消されたように見えた。葬儀の黒い布のように真の暗闇が十字架を包んだ。月も星もない真夜中のようなこの深い暗闇は、日食のせいでもなければ他の自然現象のせいでもなかった。それは後の世の人々の信仰を一層固めるために神がお与えになった超自然の証であった。この深い暗闇のうちに神の御臨在が隠された。神は暗闇を幕屋とし、その栄光を人の目から隠される。神と聖天使たちは十字架のそばにおられた。天の父は御子と共におられた。しかし神の御臨在は表されなかった。この一下り、ここをよく私たちも忘れないでいたいと思うのです。イエス様の十字架のそばに、目には見えませんでしたが闇に隠されたその中に、天使たちも父なる神も共にいたというのです。神は御子の人間としての最後の苦悩を深い闇の中に覆い隠された。苦悩のうちにあるキリストを見た者は皆キリストの神性を確信していた。そのお顔は一度見た人は決して忘れなかった。キリストのお顔は潔白、平静、慈愛、神の御形を表した。しかしキリストを訴えた者たちは天の印に注意しようとはしなかった。鮮やかな稲妻が時々雲からひらめき、十字架とそこにつけられている贖い主を照らした。三時になり暗闇は人々の周りから晴れたが、まだ救い主を包んでいた。それは主の心に重くのしかかっている苦悩と恐怖の象徴であった。誰の目も十字架を包んでいる暗黒を見通すことができず、誰も苦しんでおられるキリストの魂を覆っている一層深い暗黒を見通すことはできなかった。十字架にかかっておられるイエスをめがけ、怒りの稲妻が投げつけられるように見えた。その時彼は大声でエロイエロイレマサバクタニと叫ばれた。祭司たちと役人たちはエルサレムの方を見た。すると見よ、濃い雲が都とユダヤの平原のあたりに固まっていた。神の怒りの凄まじい稲妻がこの滅ぶべき都に向けられた。そしてこの宗法の瞑想の言葉に載せたところが出てくるのです。イエス様が息を引き取る時の描写がもう少しここに情報が加えられて書き表されています。突然十字架の周りの暗黒が晴れ、天地に響き渡るようなはっきりしたラッパの調子でイエスは、すべてが終わった、父よ私の霊を御手に委ねますと叫ばれた。一筋の光が十字架を取り巻き、救い主のお顔は太陽のような栄光に輝いた。それから主は頭を胸に垂れて息を引き取られた。このような光景はこの地上で見られたことがなかった。群衆は麻痺したように息を殺し救い主を見つめた。再び暗黒が地を覆い、重々しい雷のような鈍い音が聞こえた。すると激しい地震が起こった。人々は塊になって揺れた。激しい混乱と肝を潰すような驚きが続いて生じた。周りの山で岩が真っ二つに割れ、音を立てて平原へなだれ落ちた。墓が口を開き、死人がそこから投げ出された。天地が粉みじんになるように思えた。祭司たち、役人たち、兵士たち、執行人たち、人々は恐怖で声も出ず、地面にうつ伏せに倒れた。このような文章で私たちはより鮮明にイエス様の最後の情景を思い浮かべることができるのです。イエス様の十字架は人類の罪をあがない 私たちに永遠の救いの希望を保証する神様の業でした。祭司役人たちはそれを単なる執行、処刑の場にしようとしたのです。ですが、そこで一部始終を見ていたローマの百人隊長は、それが単なる罪人の処刑ではないことに気づいたのでした。一連の出来事の争点は、イエス様が神の子なのか、ただの人間なのか、そこにあるのだとそれを感じ取ったのです。そして彼は確信し、本当にこの人は神の子だったと確信の言葉を口にしたのです。貼り付けになった姿、そしてイエス様の頭の上に書かれていた罪状書き、その目に見えるものには惑わされず、イエス様は神の子であると分かったのです。約2000年前に起きたお話です、これは。今の私たちにとって、神の子イエス・キリストとはどのようなお方なのでしょうか。そこで私たちに問われていることは何なのでしょうか。それは、イエス様はキリスト教の創始者、歴史上の人物なのか、それとも私自身の個人的な救い主なのか、その問いかけがあると思います。そしてそのイエス様が神の子であると返事をするときの、その答えのポイント、心に留めるべきことは何なのでしょうか。私の救い主イエス様と信じること、信仰の再確認をすること、その中身は、先ほど読みましたが、マルコの14章の62節に書かれてあるその約束にあります。マルコの14章の62節をもう一度見ていただきたいと思います。イエスは言われた、そうです。あなたたちは人の子が全能の神の右に座り、天の雲に囲まれてくるのを見る。ご再臨のことです。イエス様はご自分が神の子であると宣言したときに、その宣言の言葉と合わせて再臨の約束を残しておられたのです。私たちが今日、この福音書の記述から2000年以上経ってイエス様を神の子であると信仰告白するとき、それは私たちが今一度イエス様はこの約束通り必ずご再臨なさるお方であるということを心に刻むということを意味しているのです。百人隊長は言いました。本当にこの人は神の子であった。私たちは日々御言葉を学びながら、イエス様は本当に神の子であるということを確認し続けなくてはいけません。3ヶ月に一度私たちは先祖清算式をもってそのことをより鮮明に思い出すというチャンスをいただいております。今日のこの式で私たちがパンとブドウ酒を手元に置くときに、その見える形の象徴から再びおいでになるイエス様を、その約束を忘れないという決心を改めて固めたいものだと思います。それではただいまから男性女性それぞれに分かれて専属式に臨みたいと思います。